皆さんおはようございます。今日はデコード2日目です。あとブレイクアウトセッション6セッションでデコードが終わってしまいます。皆さん、ぜひ悔いのないよう自分の興味のあるセッションにご参加いただくようお願いいたします。今日の朝一のセッション、この、B ルームでは既存デスクトップアプリの最新 OS への対応というテーマで、50分のセッションをお送りします。このセッションは今まで作っていたアプリケーションを、最新の OS Windows 8.1 でどういうふうに動かすかという、なんていうか短期的な観点だけではなく、皆さんが今お作りのアプリケーション、今開発しているアプリケーションをどれだけ長い間使っていただけるか、そういう観点で、説明してまいります。なお、このセッションは、写真撮影、ビデオ撮影、録音、全部 OK ですので、周りの方のご迷惑にならない範囲で撮影していただいて構いません。今日のセッションの目的とゴールですが、まずは最新 OS 上でなぜ今までのアプリケーションが動かないかというところをざっとおさらいします。で、大きく、前半と後半に分けていまして、前半では今までのアプリケーションが動かない理由で、後半では今アプリケーションをこの先どういうふうに変えていけば長い間使っていただけるのかという観点で説明をしていきます。では最初に、なぜ今までのアプリが動かないかというところを、簡単に説明します。先月 Windows XP のサポート終了というのが来てしまいました。今まで Windows XP 上で動かしていたソフトを Windows 7や Windows 8に移行されて、実はこの辺の内容をかなり調べられた方多いと思います。で、今日の前半の内容はアプリケーション、今までのアプリケーションを動かす方法としていくつか段階があって、一番簡単なのはソースコードがあるものについてはソースコードをいじるということですね。で、それがダメなときには、ポリシーの変更とかを行う、あとは、仮想化を行うという方法があります。まあ、だんだん、ディープになっていくんですが、この中で今開発しているというところにフォーカスを絞って、でコードがあるという前提でお話をしていきます。で、古いアプリが動かない理由としては大きく2つあります。まあ、1つはすでにサポートされなくなってしまった機能を使っているという例ですね。もう1つは OS 自体の仕様の変更の面です。 OS も Windows 2000、それから Windows XP、それから7 Vista、 Vista 7、8と一応仕様が変わっている部分もあります。そういう部分、どういうところで仕様が変わっているかというところを把握するのも、ポイントの1つです。今ここに2024という数字を出しました。2024年ですね。この2024年という年、これは一体何を示しているかといいますと、今現在なんですが、ビジュアルベーシック 6.0 のランタイム、おそらく2024年までサポートをします。これまだ正式には言っていません。つまりビジュアルベーシック 6.0 って1998年に出したものなんですが、ビジュアルベーシック 6.0 を、で作ったアプリケーションはビジュアルベーシック 6.0 の開発環境自体のサポートはもう終了しています。ただ作ったアプリケーションの動く環境ですね、ランタイムは実は2024年までサポートしちゃっているんですね。このように自分が今どのテクノロジーを使っていて、どのテクノロジーはいつサポート終了するか、それによって自分の今抱えているアプリケーション、それがいつまで使えるかというのを分かることが、知ることができます。これは OS のサポートサイクルを、示した表です。で、皆さん Windows XP が終了して Windows 7または Windows 8系に移行したときに、Windows 7を選ばれた方も多いと思います。ただ XP がサポート終了したように、 OS というのはどんどんサポート終了を、迎えてしまいます。例えば Windows 7用にアプリケーションを移行しました、開発しましたと言っても、実は東京オリンピックまで持たないんですね。もし今、プログラムを移行していて、それが移行先が Windows 7だとすると、東京オリンピックの前のあたりにまたバタバタしないといけないことになります。なので、もしアプリケーションを作り変える時の非常に大事な点としては、最新の OS でなるべく動くようにする、 最新の OS でサポートしているランタイムを使用するということになります。でここで Windows 8というのは今2010年1月10日がサポート終了日です。で Windows 8.1 というのはサービスパック相当というふうに今捉えられていて、で正式なサポート終了日はまだアナウンスしておりません。ただ従来 の, そのサポ、サービスパックの形態からすると今2024年の、何月何日かにサポート終了というのがおそらく設定されるというふうに考えられています。で Windows 8.1 の中に Visual Basic 6.0 のランタイムが入っていますので、Visual Basic 6.0 のランタイムを使ったアプリケーション、つまりランタイムそのものは2024年までサポートしているということになります。でただここで皆さんにちょっと気をつけていただきたいのは、2024年、まあ、10年先だし、まあ、当分大丈夫かと思っていても、やはり月日の経つのって早いものなんですね。でもう一つちょっと年号について一つお話ししたいことがあります。2015年、来年ですね、2015年という年があります。皆さんの中でバックトゥーザフューチャーという映画ご存知の方どのぐらいいらっしゃいます？かなりいらっしゃいますよね。バックトゥーザフューチャーのパート1って30年前の世界に戻って自分の親の若い子というのを見るという映画で、今度バックトゥーザフューチャーのパート2は30年後の未来に行くんですね。実はバックトゥーザフューチャー2の30年後の世界って2015年なんですよ。つまりバックトゥーザフューチャー2を見てすっごい先のことだなと思ってたことが、実はもうすでに来年に迫っている。そう、30年後って意外に早いんですね。ですので、先ほど Visual Basic 6.0 ランタイム2024年というふうにありましたが、なるべく早め早めにその手当てをするというのは重要だと思います。では .NET フレームワークのサポートを、表にしたのがこちらの図です。今 .NET フレームワーク最新のバージョンが 4.5.2 というものが最新バージョンです。今月 4.5.2 をリリースしました。で、主に4以降のものと、それから2から3のもの、大きく2つのラインがあります。で Windows 8.1 ですと、まあ、Windows 4.5.x が載っていて、さらに Windows 3.5 というのが載っています。ですので、.NET フレームワーク 2.0 そのもののサポートはしていないんですが、 2.0 の機能を含んでいる 3.5 のサポートをしているので、 .NET フレームワーク 2.0 上で 2.0 を使って動くアプリケーションというのはしばらく使えるということになります。このように .NET フレームワークを使っている方は .NET フレームワークのサポート期間というのが OS とひも付いてますので、どのぐらいあるかを見てどのフレームワークを使われるかというのを想定するのがいいと思います。では動かなくなる原因について、考えてみましょう。まずこちら、動かなくなるアプリケーションが動かなくなるほとんどの例は決め打ちということがあります。今から14年前、2000年のことを考えてみますと、2000年問題というのがありました。2000年問題、皆さんの中でも対応された方は多いと思いますが、要は西暦の下2桁だけを取ってそれを日付としているので、2000年になったときに1900年と判断してしまう。つまり西暦というものは4桁ではなく2桁だと決め打ちしていたんですね。その決め打ちしたコードというのがあって、それで動かなくなるということがありました。じゃあどういう方法がいいかというと、これはいろいろ推奨の方法がありますので、その推奨の方法を使用するというのがあります。でこちらの方に鴨の町名の豊穣記の、出だしの部分を書いたんですけど、これ何か言いたいかというと、で、万物は流転すると言いますか、ここに、行く側の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、つまり水というものはどんどん流れていって、しかも元の水には戻らない、どんどんどんどん物価というのは変わっていく。で世の中の人と住みか、皆さんもそうですし、それから住むところもそうです。で仕事もそうかもしれないです。どんどんどんどん変わってきます。そのようにいろいろ環境が変わっていって、OS というものも環境というわけではないですけど、どんどんどんどん進化をしていきます。ですので物というのは変わるものだという、そういう概念で、 アプリケーションを作っていかないと、その決め打ちということになってしまいます。この決め打ちの例で大きく3つ挙げました。一番分かりやすい例としては OS のバージョンチェックですね。例えば Windows 7で動かしたいっていうときに、 Windows 7だけを固定しているとそれ以降のバージョンで動かないというのがあります。でこちらの例はその例なんですけど、例えば OS のメジャーバージョンが6以外のときにはアプリケーションが動きません。これは分かりやすいですよね。 OS のバージョンが7になってしまうと動かないです。しかしこういうアプリケーションって結構あります。例えばちょっと昔のアプリケーションをダウンロードして使おうとしたら、それを Windows 8上で動かそうとしたら、お使いのバージョンが古いので動きません。でも7上では動きます。よくあります。ただこちらの例は非常に分かりやすい例なんですが、これはどういうふうにするのがいいかというと、推奨の方法は OS の方でそのバージョンチェックの API とか用意してますし、例えば Windows 8以上っていう API があるんですね。 Windows 7以上とか、あともう一つはバージョンチェック、 OS のバージョンチェックをするのではなく、なぜその OS じゃないと動かないのか、つまり後の方、新しい OS の方が新しい機能がついているので、その機能を使っているから古いものでは動かないという例がほとんどだと思います。ですのでその新しい機能、使っている機能があるかないかをチェックするというのが正しい姿になります。ちなみに OS のバージョンはここにざっと書いてある通り、Windows Vista が 6.0、 Windows 7が 6.1、 8が 6.2 です。最新の、8.1 は 6.3 です。で 8.1 アップデートも 6.3 のままです。ちなみに Windows XP は 5.1 ですね。 Windows 2000が 5.0。ではここで Windows 8以降で動くようなアプリケーションを作ったとします。 Windows 8バージョン 6.2 ですね。それでこういうようなソースコードを作りました。これって正しいと思います？先ほど機能チェックをするべきだという話をしたんですけど、あえてバージョン番号を見るようにしました。で Windows 8以降で動くので、Windows 8バージョン 6.2 です。Windows 8.1 はバージョン 6.3 です。動きますね、 6.3。 実はこれってダメな例なんですよ。よくよく見れば分かりますが、 6.2 は当然動きます、 6.3 も動きます。ただ 7.0 は動かないんですね。 7.1 も動きません。 7.2 は動きます。つまり皆さんの書いているコードで、もしかしてこういうコードを今書いてしまっている方がいらっしゃれば、それはちょっと見直していただきたいと思います。次にフォルダ名を指定している例です。例えば C ドライブの Windows ってずっと変わってないよね。なのでこういうふうに決め打ちしてしまいました。これってよくありがちなんですが、僕自身もこの仕事結構やっていて、前の会社は開発系をやっていて、アメリカの方で動いていたソフトを日本に持ってきてローカライズして出すという仕事をやってたんですね。で実は当時、1990年代なんですけど、アメリカからソースコードもらってビルドして動かそうとすると動かないアプリケーションがほとんどだったんですよ。なぜかと言いますと、アメリカの、当時IBM AT 互換機、ドスクイキとか言っていたマシンって C ドライブにハードディスクがあるんですね。もうそれを決め打ちであります。本当に決め打ちです。なのでアメリカからソースコードをもらったものって C コロン、つまり C ドライブでいうふうに決め打ちされてたんですよ。ところが当時1990年代の前半ぐらい、日本ではまだ PC9800 シリーズが主流でした。で PC9800 シリーズはC ドライブがハードディスクとは限らないんですね。 A ドライブ、B ドライブにハードディスクがあって、 C ドライブにフロッピーディスクがあるっていうケースがありました。そのケースだとアプリケーション動かなくなります。なので今自分が持っている環境知識でこれは当たり前だろうと思っていても、実はそれ当たり前でない場合があります。 ですのでこういう時には推奨している方法として、今この C の Windows という形で書いておりますが、 これは API 用意してますので、このように get folder pass という API を使用して、そこでこれインテリジェンスの候補が書いてありますが、いろいろなフォルダを取ることができます。なのでフォルダ名はこのように API を使って取得するというのが推奨の方法です。そうでないとよくあるのは、自分の環境で動いているけど出荷しました、納品しました、客先で動きません。それは自分の環境はこうだという決め打ち、先入観があって、それでアプリケーションを作っていて、当然自分の環境なので動きます。その先入観の部分で実は納品先の環境が違っていて動かないという例がよくあります。ではもう一つ、よくアプリケーション、ローカライズ、グローバライズする際に、昔はよくダブルバイトという言葉を使っていました。最近はマルチバイト対応という言葉をよく使います。アルファベットは非常に数が少ないので1バイトで表すことが多かったんですね、昔。それが日本語は当然1バイト256文字じゃ表せないので2バイト使って表現していました。シフトジスもそうですし、ユニコードも大抵そうです。で、大抵というところに問題があって、実はユニコードって一文字2バイトとは限らないんですね。ちょっと、そのデモをご覧いただきたいと思います。ワードを立ち上げまして、ワードとかアウトロックとか使うと文字コード入力というのが実はできるんですね。でここでフォントを大きくして、本当これキーノートとかで皆さん大好きなエクセルという文字が言葉があったのでエクセル使おうと思ったのですが、エクセルではちょっとこのでもできないです。ワードでしかできないです。ここで例えば30463055304E というふうに入れます。これ数字をざーっと入れただけなんですけど、最初から4文字ずつ、つまり2バイトずつ取っていきますと、3046の後にキャレット動かしてオルトキーをしながら X を押します。そうすると文字に変換します。で3055などでもオルトキーで X、 オルトキーで X でウサギとかいうように変換できるんですね。でちなみにこれはこんにちはとか日本語入力してキャレット適当に動かしてオルト X、 こういう形で変換できちゃいます。ではここで216BF5 文字入れてしまいましょう。これってもう2倍と超えてますよね。これ何だと思います？これよく分かんないですよね。よく分かんないのでオルト X で変換してみましょう。これよく分かんないも当然で、女心なんですね。こういうふうに、5桁あっても変換してしまいます。でここで IME パッドを起動しまして、 IME パッドの中にこの手書き、デフォルトはこの手書きの部分が表示されるんですが、文字一覧というものがあります。文字一覧をざっと開いて下の方を見ると追加漢字面とかあります。追加漢字面、こちらをちょっと拡大しますと、ここに U プラス20020とあります。つまりこれって実は4バイトで表現するユニコードなんですね。でユニコードの中にはサロゲートペアという言葉があって、通常は2バイトで表現するんですが、2バイトで収まりきれない範囲を4バイトで表現するというものがあります。そのサロゲートペアというキーワードがあって、それに相当するものが4バイトになるという感じですね。ちなみに先ほどの女心はこの中からざーっと見てデモで使えそうなのを探したんですけど、結構大変でした。よいしょ。でそのようにスライドに戻りまして、でそのように 例えばユニコードは2バイトだからといって2バイトの処理しかしていないと4バイトの文字が来たときに正常に表示できなくなります。でこれも日本語漢字含むものは2バイトだという先入観があるとこういう間違いを犯しがちになります。で今は分かりやすい例としてバージョンチェック、それからフォルダ、ユニコードという3点を挙げました。他にも自分が常識だと思っていることが実は常識ではなかったということもありますので、この辺を注意して自分のコード、もし決め打ちしているところがないかというところをもう一度チェックしてもらえればと思います。では今度後半のトピックとして、最新の OS 上でちゃんと動かすには、当然いろいろなことを考えないといけないです。で今回はその中でトピックを2つ絞りました。1つは CoDPI の対応ですね。1つはタッチのサポートです。 CoDPI どういうことかというと、ディスプレイの解像度がどんどんどんどん高くなっていくに従って DPI、ドットパーインチ、1インチの間に含まれるドット数というのを調整することがあるんですね。で、分かりやすい例ではiPad とかのレティーナディスプレイ、非常に高精度です。高精度なだけに1インチあたりのドット数というのは非常に多いです。でもアプリケーションは実はそれに対応してないと文字がぼやけてしまうということになるんですね。では CoDPI OS でどういうふうにサポートしているかをちょっと、示したやつです。ちょっと後ろの方見にくいかもしれないですけど、この部分ですね、これが Windows7、 これが Windows8 です。この横軸をずっと左に持ってくるとこれ 150% とあります。つまり Windows7 と Windows8 では 150%、 これは DPI 通常は96なんですけど、この96の 1.5倍増し、144というものをサポート、サポートというかの設定ができるというのが Windows8 です。でちなみに手動というかカスタムで 500% までは設定できるのですが、 OS でラジオボタンがあってそれで選択できるのはこの 150% までになります。ところが Windows8 8.1、 8.1 アップデート、このわずか1年ちょっとの間に Windows8 は 150% までサポートしていたものを Windows8.1 では 200%、 Windows8.1 ではなんと 250% までサポートするようになりました。ずっとこの XP は 100%、 Vista で 125、 この緩やかな流れを見るとトントンと上がっているのが分かります。で昨今やっぱりディスプレイの進化は激しくて、例えば 4K ディスプレイ、4K ディスプレイですね、の解像度は 3840×2160 です。非常に細かい、画像というものを表示できます。もしこの 4K ディスプレイのサイズ24インチのディスプレイだとすると、それは DPI としては192というのが適切になります。つまりスケールとしては 200% というものが最適なんですね。もし例えば10インチのタブレットとかにこの 4K ディスプレイが搭載されたら、 DPI として適切なものはなんと461になってしまいます。今の Windows 8.1 アップデートでもサポートしていない DPI になってしまいます。これを考えると、今 Windows 8.1 で 250% までサポートしたものの、さらに次の OS では 500% とかのサポートも入るかもしれないです。ということは、皆様が今作成されているアプリケーション、この CoDPI に対応したもの、おそらくほとんどないと思います。しかし今対応しておけば、少なくともアプリケーションの中で何かしらの CoDPI の、ソースコードというのを入れておけば、将来こういう、非常にいいディスプレイが出たときに対応できるようになります。ではこちらの方、これが Windows 8.1 でのスクリーンショットなんですけど、ちょっとデモマシンに変えてみましょう。右クリックして、 画面の解像度ですね。画面の解像度にこの部分にテキストやその他の項目の大きさの変更というのがあります。これをクリックします。そうするとこちらの方に今こちらのノート PC に搭載されているディスプレイだと小中大から選べます。ちなみに Windows 8.1 で特大というのが追加されました。それが 200% です。で、僕自身まだ Windows 8.1 アップデートでその上どういう表現か見たことないんですけど、英語では大はラージですね。特大はエクストララージになってます。で、250% の英語表記はエクストラエクストララージなんですね。なので、ちょっと日本で、手元の環境でなかったのでちょっとわからなかったんですが、皆さんの中で高ディスプレイ、まあ、高解像度のディスプレイを持っている方はこのエクストラエクストララージがどういう文章になっているかちょっと確認してみてください。でもう一つあるのがパワーポイントに戻りまして、実は Windows 8.1 からは各ディスプレイごとに DPI を設定できるようになっています。どういうことかと言いますと、1台の PC に1台のモニターをつないだだけ、これは全然問題ないです。でも1台の PC に2台のモニターをつなげた場合、そのモニターごとに DPI を設定することができます。今、こちらのデモ機、今回デモ機を2台使っていまして、こちらのデモ機、壁紙に書いてありますが、これ 1920×1080 の 150% という解像度で出るようにしています。でもう一つ、こちらのデモマシンがありまして、こっちのデモマシンちょっと切り替えました。壁紙ちょっと色変えました。これは今2画面出るようにしてまして、このノート PC、 私の手元で見ている1番の画像、これは 1366×768 の 100%、 そしてプロジェクターで映している絵、つまり皆さんが見ているこの画像は2番のスクリーンです。 1920×1080 の 150% という解像度になっています。このように Windows 8ではモニターごとの解像度というのを変えられるようになっています。ではちょっとハイ DPI についてもう少し話を進めたいと思います。でこのハイ DPI、高 DPI ですね、高 DPI はアプリケーションが対応しているかどうかで見た目が全然変わってきます。例えばこちらのアプリケーション、左側のアプリケーションは DPI 対応のアプリケーションです。で右側の方は DPI 非対応のアプリケーションです。その DPI 非対象のアプリケーションというものを、例えば 150% とか 200% のスケールのモニターで見ると、この右側のようにぼやけてしまいます。でただ今回プロジェクターを使って映しているので両方ぼやけているように見えるかもしれないです。ただ皆さんが、職場とか家に帰って、もしそのスケールを変えてみるとこれは顕著に見えます。でちなみにこれ左側、こっちの対応アプリ、実は Firefox なんですね。向こう側はChrome です。デモ機に切り替えて両方と立ち上げてみたいと思います。でこれもちょっとプロジェクターなので見づらいかもしれないですけど、これ Firefox の例で、例えばこのあたりの URL のところ、これ実は手元のモニターすっごくはっきり見えてるんですね。でこちら Google です。 Google は URL のところは実は文字がぼやけています。なぜ文字がぼやけるのか、これは実は DPI に対応しているアプリかが対応してないアプリかというのを OS 側で判断して、例えば150スケールが 150% の時には OS 側で DPI に対応してないアプリを拡大するんですね。つまり OS 側が拡大する、つまりまあビットマップを 150% に拡大するのと同じで、拡大してしまうのでぼやけるということになります。それではちょっと他の例をお見せしたいと思います。 で、他の例の前に、だとそのテクノロジーと DPI の対応について簡単に説明しますと、Windows 8.1 でモニターコードの対応というのが、できたんですけど、大きくこの3種類があります。アプリケーションとしては、モニターコードの DPI に対応しているか、それから、モニターコードには対応してないけど、Core DPI に対応しているか、または対応していない。テクノロジー的に言うとこのような形で、Windows ストアプリはモニターコードの解像度に対応しているんですね。で、WPF は Core DPI には対応しています。ただ、モニターコードの DPI には対応してないです。そして、Windows フォームは DPI 非対応です。デモ機に戻りまして、今、Windows フォームで作ったアプリケーションで、WPF で作ったアプリケーション、これもちょっとプロジェクトで当て移しちゃうと、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、どうでしょうね、皆さんから見て。両方ぼやけているようにも見えてしまいますが、手元では WPF、すっごいシャープに見えるんですね。で、皆さんもちょっとプロジェクターなので、多少甘いとは思いますが、WPF シャープに見えるというふうにちょっと頭の中で変換してください。で、Windows Phone は、これはぼやけているのが正しい姿です。では、もう一つ、こちらの方に切り替えまして、このモニターごとの、どういうふうに見えるかというのをご覧いただきたいと思います。で、実はこれは WPF はモニターごとの DPI に対応してないので、これ手元のモニターで見ると WPF もボケてるんですね。これはボケて見えて正解です。なぜかというと、 WPF はモニターごとの DPI の違いに対応してないからです。ではここでモニターごとの DPI に対応してるか対応してないかの見分け方法を簡単に紹介します。 WPF これを持ってトントントントントンと移ります。もっとこっち側に持ってきます。で、画面上ではこの上の方に、この壁紙にある通り、今この辺にアプリがあるんですね。どんどん持っていくと、この1の画面の方に入ります。ですので WPF を1の方に持ってきます。そうするとシュッとちっちゃくなります。で、半分を過ぎると、実はこちらの手元のモニター、1番のモニターの DPI が採用されるんですね。で、もうちょっとこれを右に持ってくると、シュッと大きくなります。Windows フォームも同じです。左に持っていくと、ヒュッと小さくなって大きくなる。これいろんなアプリで試すと面白いんですけど、例えばメモ帳これ対応してないんですね。それからエクセルとかも見てみましょう。エクセルを起動してエクセルも大きくなって、エクセルも実は対応してないです。じゃあ対応しているもの何があるか、このパワーポイントを起動してみましょう。パワーポイントさすがですね、移動しても大きくなりません。大きくならないのがモニターコードの DPI に対応しているものになります。では、実はこちらの Windows フォーム対応しているように見せるだけだったら、実は簡単にできちゃうんですね。ちょっと一旦これ閉じまして、で、今のもの、モニター知能に貼り付けているので、これがアプリケーションの本体です。これダブルクリックすると起動します。で、今 Windows フォームの方をちょっと変えてみたいと思います。右クリックをしてプロパティを選んで、プロパティの中に互換性というタブがあります。これをクリックして下の方を見ると、ここでの Core DPI 設定では画面のスケーリングを無効にするという欄があります。 で、これは互換性に関する部分なんですけど、これをチェック入れます。で、OK を押します。で、画面を元の大きさにして、で、今この Windows も変えたので、これを起動します。なんか起動直後ちっちゃいですよね。移動しても大きさ変わらないです。つまり、今の設定を変えたことにより、この Windows フォームのアプリケーションそのものはモニターごとの DPI が変わっても自動的に拡大しないという設定にしました。ただ自動的に拡大しないというのが Core DPI に対応したというわけではありません。では一つ、サンプルのアプリケーションをお見せしたいと思います。これは MSDN で公開しているサンプルのアプリケーションなんですが、これエクスプローラーも対応してないですね。でも対応してないように見えても実は対応しているというものもあります。で、それがこのアプリケーションです。よいしょ、ビジュアルスタジオ、ビジュアルスタジオもちょっとぼやけてしまいます。で、これを実行すると、アプリケーションが起動するんですけど、このアプリケーション一見大きくなっているように見えます。ところがこれはモニターごとの DPI に完全に対応したアプリケーションなんですね。なぜかと言いますと、今半分以上1のモニターに入っていて、この部分システム DPI 今96で、モニター DPI 96、これ1のモニターの DPI です。で、このアプリケーションそのもののピクセルサイズ 600×400 になっています。これを右側に来るとスッと大きくなるんですけど、大きくなった時に見てみると、モニター DPI 144で、ピクセルサイズ、微妙に誤差がありますが 901×601 で、実はこの中のもの、手元のモニターで見るとぼやけてないんですね。ぼやけてない、つまり一番正しいモニターごとの DPI に対応する方法というものは、その高 DPI のディスプレイになったときにきちっと大きく表示して、なおかつシャープに表示する、それが正しい姿です。ではこちらのアプリケーションの中で何をやっているかというと、実はこの中は、これ WPF のアプリケーションなんですけど、ネイティブヘルパーズというものがあるんですね。これ C++ で書かれたコードです。モニターごとの DPI を設定しているときに、例えばアプリケーションをぐっと移動させて DPI が変わると DPI チェンジドというイベントが発生します。これ C++ のアプリケーションの場合は WM アンダースコア DPI チェンジドというイベントが発生するので、それを拾えばそれに対応したコードを作ることができます。ただ Windows フォームや WPF の場合、その DPI チェンジド時代のイベントをサポートしていないため、わざわざその C++ でヘルパー関数みたいなものを作って、それで対応するようにしています。あとはこの DPI が変わったということを知ったらどうするかというと、例えばそのモニターごとの DPI じゃなくて Core DPI に直接対応するときにはどうすればいいかというと、 DPI そのものは取ってくるメソッドがありますので、それで取ってきて、あとはその DPI に応じて中に表示させるものの大きさというものを変えるんですね。で、 Windows フォームの場合は自動的に縮小拡大する機能がないですので、例えばフォントサイズとかを変えないといけないですが、 WPF の場合は丸ごと拡大縮小機能をする、拡大縮小することができますので、その機能を使えば簡単に設定できます。こちらと一つ例をお見せしたいと思います。ビジュアルスタジオ2013起動しまして、WPF で、よいしょ、 WPF 使って一つのアプリケーションを作ります。 WPF アプリですね。で、ここで適当に、 ボタンを貼り付けて、ボタンの大きさをテキストちょっと大きめにして、これ何でもいいんですけどちょっと配置しておきます。あとは、まあ、レクタングルみたいなものも貼り付けて、まあ、こんな感じでアプリケーションを作ります。でアプリケーションを作って、でこんな感じで作るんですけど、今作ったアプリケーションというものがソースコードで見ると、よいしょ、まあ、こういう感じで単純にグリッドの中にボタンとレクタングルが入った形になっています。でこのグリッドそのものをビューボックスというコントロールで囲ってしまいます。このビューボックスというものは、この中に入っているものを自動的に縮小拡大するコントロールです。ですのでこれで実行しますと、例えばここで大きさを大きくすると、それに伴ってコントロールも大きくなります。なので、Core DPI に対応する場合は Viewbox を使って、その DPI そのものを取得して、取得した DPI に応じて拡大縮小をかけると、簡単にこの Core DPI 対象になります。でちなみに、先ほど、Windows フォームのプロパティというのを変えたのですが、よいしょ、で Windows フォームのプロパティ、こちらですね、これを右クリックしてプロパティのところで Core DPI 対応というものを変えていきました。でもこれって実はユーザーがやらないといけない作業になってしまうので、アプリケーションとして提供する側としては毎回毎回これをやってくださいというふうに言うわけにはいかないと思います。でこれを今度プログラム側で、つまりアプリケーションの提供側がやる作業というものを紹介します。スライドに戻りまして、実はアプリケーションのマニフェストというものがありまして、マニフェストの中に、この丸々をコピーすれば対応度合いを設定できます。でこれちょっとやってみたいと思います。スライドに変更して、今先ほどの Windows フォームのアプリケーションのプロジェクトがありますので、これをそのまま実行しますと、これ実行したものなんですけど、こういう形で動きが変わってしまいます。ではアプリケーションのマニフェストをどういうふうに追加するかといいますと、ソリューションの中でこれプロジェクトで右クリックしまして、追加、新しい項目、下の方ずっと見ますと、ここにアプリケーションマニフェストというものがあります。これを追加します。でその中身どうなっているかといいますと、最初からいくつか入っているんですけど、これはあの旧バージョンの互換性の情報というのがいろいろ入っているんですね。でコメントアウトすると、その互換性、先ほど見せたダイアログのような情報というものを設定できます。でここでスライドの中のこれを丸々コピーしてしまいます。そしてこちらちょっと一旦消して、これを丸々ペーストします、貼り付けます。でここでちょっと注意が必要なのは、ここで実行をしても実は変わってないんですね。これはなぜかと言いますと、ビジュアルスタジオ上で実行したときにこのアップマニフェストの内容がちょっと無視されるということがあるので、ここは今作ったバイナリーファイル、こちらちょうど今10時45分今作ったものなんですけど、これをエクスプローラー上から直接実行してみてください。そうするとアップマニフェストが適用されているのが分かります。で当然、こちらの方 このような形でテストしてもらえればと思います。ではまたスライドに戻りまして、で、次にちょっと DPI の話をしたので、もう一個タッチという話をしたいと思います。で、皆さん、教材として、東芝さんのその8インチのタブレット、手元にあると思います。手元にありますね。で、もちろん皆さんが作ったアプリケーションをこの教材上でまず1回動かしてみてください。当然ながらマウスキーボードがないのでタッチ操作になると思います。そこで使いやすいかどうかっていうのを見てください。で、ここにタッチのサポートとして各要素の大きさとありますが、各 UI の要素の大きさが5ミリの大きさだった場合にミスタッチ率って 3% というふうな実験データがあるんですね。で、もし9ミリの大きさがあればミスタッチ率は 0.5% まで減ります。つまりタッチというのは指のこの、人差し指とかのお腹の面を使うので押す面積が非常に大きいんですね。なのである程度の大きさがないとタッチができないということになります。で、これもちょっとデモ画面に行きまして、実は OS でタッチというのをサポートしていて、例えばですね、今こちらの方でこれビジュアルスタジオ、これ右クリックすると今まで作ったリストが出てきます。でもこれ実はタッチしようと思っても幅が狭くてタッチしにくいんですね。ところがこれタッチ対応なんですけど、こう指を使ってこれをタッチして手を離すと、なんとタスクリスト、あら、すみません、これはですね、手元だと表示されてるんですが、今2画面表示になったのでちょっと見えないんですね。ごめんなさいごめんなさい。ちょっとこれスクリーンショット撮ります。まずはこちらが、これが今マウスを使った例です。で、今タッチの例をタッチして、すみませんね、今ちょっとこちら画面の上に映ってませんが、今プリントスクリーンで撮って、で、ペイントを立ち上げてここにペーストします。こちらの方と右クリック比べていただくと、まあ、この DPI が違って拡大されているのはあるんですけど、今まで使ったファイルのリストの間隔が空いているのがご覧いただけると思います。このようにタッチをしたときに、つまりマウスでクリックしたときとタッチとしたときとの振る舞いを変えて、タッチしたときにはちょっと幅を広げるというのも方法としてはあります。例えばこちらのパワーポイントですね。パワーポイントとかもタッチに対応してまして、このタッチボタンをシュッと押しますとタッチに対応するとこういう具合に要素が広がります。このような形で、一つはマウスだけに対応しているものをそのタッチの、なんて言いますか、そのタッチに対応させるためにちょっと UI の幅を広げたものを用意するというのも方法の一つです。で、あともう一つ、タッチで気をつけないといけないものは、マウスならではの機能というのがあるんですね。マウスならではの機能というのはどういうことかというと、マウスカーソルをあるUI エレメントの上に持ってくると、つまりホバーするといいますが、持ってくると色が変わる。実はタッチの場合はホバーというものがありませんので、そのホバーに対応して何かするアプリというのは、タッチにはちょっと対応しづらいことになります。ですのでタッチのことを考えるとホバーというものはなるべく使わないようにします。あとは手の位置というのがあります。手の位置、ちょっと考えてみましょう。今、ちょっと手を用意したので、これですね、今ちょっと 手を用意しました。こちらですね。例えばこの対応度合い、これがボタンだと押そうとすると、手で押そうとすると手の下って隠れてしまうんですね。つまりボタンか何かの下にそのボタンの説明を置くと手でタッチするときに隠れてしまいます。なので 手で使うことを考えるとボタンの上に説明をつけておいた方が、タッチに対応したというか、ユーザーフレンドリーなアプリケーションになります。ですのでこのタッチというものはマウスカーソルとは違って何かを隠すということがあります。それを気をつけてください。で4つ目のフィードバックなんですけど、これはどういうことかというと、押したら押したことが分かるように、離したら離したことが分かるように、例えば大きさを変える、色を変える、そういうことによって、これはタッチしてるんだなというのがユーザーに分かります。でこの4点を気をつけるようにして、実装していきます。でデスクトップの場合はタッチもマウスクリックも両方マウスのメッセージキューとして、つまりマウスクリックとしてイベントを発生しますので、マウスクリックに対応すれば、そのマウスクリックに対応するだけでタッチにも対応するようになります。ですのでタッチだからといってプログラム上は特別なことをする必要は特にありません。ただ UI の大きさは考えるようにお願いいたします。あと配置ですね。あとここにポインターと書いてありますが、このポインターというものはそのタッチだけを操作するときに使うイベントになります。でこれ実は Windows Store の場合はポインターの方にタッチもマウスクリックも両方行くようになっていて、ポインターを扱えばそのタッチに対応したまたマウスに対応したアプリケーションが簡単に作れるようになっています。というところで今日のまとめなんですけど、まず前半と後半でちょっと趣旨を変えました。前半はなぜ動かないかというところで、特にソースコードがあるものに関して本当にそのソースコードが将来的に動くのか、そのランタイムのサポートもありますし、あとソースコードそのものが決め打ちをしているかどうかというところを確認していただきたいと思います。で後半はOS で動かすとき、特にこれから近い将来3年後5年後というのを考えたときに、 CoreDPI とタッチはかなり普及率進むというふうに考えてもらっていいと思います。ですので今からその CoreDPI に対応したアプリケーションはどうすればいいのか、それからタッチに対応するにはどうすればいいのかというところを考えて設計すると、その長持ちするアプリケーションが作れるのではないかというふうに思っております。以上でこちらのセッションは終わりですが、ぜひアンケートにご協力ください。セッション IT は DE013 です。で今回いろいろな内容を詰め込んだんですが、ぜひとも皆さんの中で、これは役に立ったとか、これは使えるネタもらったとかいうものが一つでもあったら、ぜひやや満足ではなく満足につけていただけるとありがたいです。ぜひ今回使ったネタというものを周りに披露してください。ちなみに女心は216BF です。でアウトルックでもできます。それではこの後ちょっとこちらの整理をしてからアスクザスピーカーの方に行きますので、何か追加の質問がある方は展示会場の方にお越しください。今日はどうもありがとうございました。